ただいまから旧約聖書詩編99編1節から9節を通して私の使徒題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
最初にですね、この主は王であると始まるんですが、皆さん王様って言ったら何を思い浮かべるか。私は裸の王様ですね。裸の王様って知ってますかね。あと王様の耳はロバの耳とかね、ろくな王様がいないですよね、出てくる王様はね。でもですね、ここに出てくる王様というのは、私たち日本人は王様というのはよくわからないんです。だから王と王様というのは随分違って、様をつけるとあんま偉くなくなるんですよね。殿様とかね、あと先生がつくのも偉くなくなるそうですよね。なんかね、政治家でも先生とかなんか言うとね、いかにもなんかバカにしてるみたいな感じでしょう。東京の教会にいた時は先生って名前がつくのはバカにしてるような名前だから、牧師も先生つけない方がいいんじゃないですかなんてね、私も西村さんってずっと呼んでくださったんで、ね、よかったと思ったんですけども、4年目ぐらいから西村先生なんて呼ばれてね、割とさん付けで呼ぶ教会も最近はあるんですよ、ね、東京の方なんかではね。まあそれはともかくとして、王っていうのが分かんないでしょ皆さんね。だから裸の王様とか王様の耳やロバの耳とか、ああいうふうな王様しか思い浮かばない。でもですね、これを王様というのはもう今からですね、もう2400年とか500年とか600年前のお話ですから、その頃のこの聖書の時代の王様ってどんな王様だったのか、これはとてつもなく偉いんです。例えばバビロニア帝国のネブカデネザル王様とか、ペルシャ帝国のクロス大王とかですね、それからもうちょっと時代が下がって、この聖書の時代とはちょっとダブらないんですけども、アレキサンダー大王とかですね、こういう人たちっていうのは超偉いんです。すごい偉いです。例えばですね、エステルの時のアハシュエロス王というのは、ペルシャ帝国の王様でしたけれども、あんまり頭のいい王様じゃなかったですよ、この人は。本当にまあ日本で言えばバカ殿みたいな感じの人なんですけども、王様としては偉かったんです。だからエステルは王女様でしたけれども、そのエステルでも会いに行こうとした時に、アハシュエロス王が今日はエステルちゃんには会いたくないと思ったら、最後ですよ、その場でですね、斧かなんかを持っている家来がいて、斧をビューンと振り回してエステルを即死させるわけです。そういうことができる。つまり王の前に立つということは生きるか死ぬかわからない、ね、恐ろしいですよね。国家ってね、どういうものを国家と呼ぶかって、まあ、ちょっとは難しい話ですけども、突き詰めていくとですよ、まあ、いろんな言い方がありますけれども、いろんな、まあ、もう、膨大な、いろんなことあるんですけども、一つの点で言えば、人を殺すことができる力を持っているのが国なんですよ。日本でも最近死刑の判決が出ましたけれども、それは私たちがみんなが、あの人を死刑にして殺そうということを国に任せたわけです。国は合法的に人を殺すことができる力を持った唯一の存在なんですよ。あと戦争を行うことができるでしょ。人を殺さない戦争なんてはどこにもありませんから、つまり国が戦争をやると決めたときには、相手の人をいくら殺してもいいという、まあいろんなね、国際法規上の問題はありますけれども、基本的には殺してもいいということを国が認めるわけです。国というのはそういう力を持ったものなんです。日本の国も同じです。私たちはそれに賛成しているわけですから。そうしますと、王様っていうのはね、国そのものなんですよ。俺が決めた人は殺してもいい。俺が決めた人は生かしておく。自由に王様は決めることができるんです。これは他にもですね、小さい王様、ダビデ王とかですね、サウル王様みたいな、 まあ、世界史的には小さい王様でも自分で決めることができる。他にもいろんなところの国の王様がいっぱいいますけれども、あの王様たちももう本当に取るに足りない小さい王様ですけれども、みんな自分でこいつは殺せ、こいつは生かせっていうふうに決めることができたわけです。で、みんなそれに従うわけです。今そういうことをやる人いないでしょ。だから、一番こう近いのは、この100年間で現れた世界の独裁政権で活躍してきた。活躍っていうのは悪いですけども、そういう人たちが一番王様に近いだろうなと思いますね。まあ今もそれに近い人たちがアジアにもアフリカにもいますよ。ね。習近平にもいますけれども、で、そういう王様なんです。だからね、王様の前に立つということは、怖いんですよ。自分が悪いことしてたら、その場で殺されるかもしれない。だから、国々の民は恐れおののけ。ね、だから裸の王様じゃ絶対このセンスはわからないと思うんですね。だからそのぐらい怖い。ということが、それを神様も同じだ。神様の前に立ったら、生きるか死ぬか、もしかすると殺されるかもしれないって、そう思ったのが、この詩編の99編でもありますけれども、この元になっているのがあるんです。このちょっと前の、200年くらい前だと思いますけれども、書かれたイザヤ書というのがあるんですね。今、1005ページですけども、そのイザヤ書っていうのはですね、もうちょっと後ろの、6章、イザヤ書の6章、1134ページですけども、新版の方でですね、第3版の方で1134ページ、イザヤ書の6章で、この詩編の99編とイザヤ書の6章とは、切っても切れない結びつきがあるんです。6章の1節から読みますと、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィム、これは天使です。立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を追い、2つで両足を追い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で乱された。この聖なる聖なる聖なるって3回繰り返すでしょう。このことを受けて99編も、主は聖である、3節。それから5節で主は聖である。それから9節でも主は聖であるって3回繰り返すんです。これは偶然じゃないんです。ちゃんと考えてやってるんです。ですから、99編は、主はケルビムの上の御座についておられるっていうのは、これ、イザヤの見た幻をそのまま歌ってるんです。そして、地を震えよっていうのも、このイザヤ書の6章の叫び声のために敷居のもといわれる宮は煙で乱されたという情景と重ねているんです。まさにこの世界の王様のもう一番上のすごい王様のような方に出会ってしまった。で、イザヤはここで神様のことを王様って呼ぶんですよ。でね、ここで5節が取ってる、イザヤ書の 6章の5節で、こういうふうにイザヤは言うんです。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。ね、ただ神様を見ちゃったじゃなくて、私が見たのは王だって言うんです。このイザヤが見た王とはもう明らかに、今言ったような王様ですよ。この時はアッシリア帝国でしたけれども、同じです。王様なんです。恐ろしい。この世界で多分人々が最も恐ろしいと思うものは王様なんです。神様を除いたら。その王様の前に立って、イザヤは私はもうダメだ。つまりこのダメだっていうのは失敗するかもしれないとか、試験がうまくいかなかったとかね。あそこで、失敗しちゃったとか、なんかもしかするとこうされるかもしれない。 ちょっと小さいことではなくて、殺されるということなんです。もうダメだって言ったのは。王様の前に立ってもうダメだと思ったら、それは死ぬってことですよ。お前は死ねって言われる。そしたらもう間違いなくその場で殺されちゃうんです。そのぐらい恐ろしい方の前に自分が立って、ね、なかなかそんな風な感覚ってないでしょ、皆さん。私もそうですけどね。だから、イザヤが見た幻っていうのは巨大だったんです。天使も巨大な天使だったんです。そしてその遥か上にいる神様の自分の目の前にはその裾野しか見ないわけですよ。だから見上げるだけでも目がもうくらむぐらい恐ろしい。だから王様のほら、どこでもね、いろんな王様の像を作るでしょう。大きな像ですよ、大体ね。独裁政権のね、独裁者のね、ちっちゃいこんなミニチュアのね、なんかほら、フィギュアとかあるじゃないですか。あんなもんないですよ。ね。北朝鮮のさ、ある独裁者のこんなちっちゃいフィギュアなんか売ってないでしょ。多分、お土産屋さんないと思いますよ。北朝鮮行ってね。一番偉い人のフィギュアくださいとか言ってもね、そんなないと思います。こんなちっちゃかったら、みんな恐れないでしょ。ちっちゃくて。かわいいとか言ってね、オークション出そうかなみたいな感じですよ、このちっちゃいの。大きいんですよ。だから大体大きいですよね、銅像ね。イラクでも大きな銅像が倒されましたけども、ロシアでも倒されました。みんな大きいんです。独裁者の銅像大きいですよ。それは威圧するわけです。大きいものは人間は弱いですから。ね。だからどっかその辺で車で行ったってダンプカーの方がなんか偉いような気がするじゃないですか。人間って大きなものに弱いんです。だ王様というのはやっぱり大きいというなんかイメージがあるわけです。そして神様もその人間のはるか、考えよりもはるかに大きなスケールでイザヤの前に現れて、その時イザヤはもうダメだ、これは本当の王様の前に立ってしまったと思ったわけです。ところが、じゃあそういう独裁者の人たちは恐怖で人をね、縛りつけます。お前は、お前の命は俺が握ってるんだぞ。それからなんかこういろんな宗教でも、お前はそういう悪いことしたからきっとこういう地獄へ行くぞって脅かす宗教いっぱいありますよね。ああいうふうにこう恐怖で人間をコントロールする、それがこの99編に出てくる王様なのかってことです。ところが違うんです。死ぬかもしれないと思っているこの王様の前で、99編は3節で、国々の民よ、大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖である。怖がると同時に賛美をする。これはなんかこう、なんて言うんでしょうかね。矛盾しているようですけれども、なんかこう、編み物みたいなもんだと思うんですね。恐れ多いという言葉の意味も私たちあんまりわかんないんです。そういう経験がないから。その人の前に立ったら身がすくむほど怖いという経験がないですから、恐れ多いという感覚がわからないですよね。でも、そういう感覚があるとして、それと同時に、もう一つ、この人を尊敬したい、この人のために、ついていきたいって、これが褒めたたえるという意味ですよ。この人が私の生きがいだという、その二つはどうやってこう、折り合いがついていくのか。それがね、四節なんです。王の力は裁きを愛する。裁きっていうのは、ただ単純な裁判じゃないんです。裁判だったらね、いい人と悪い人を比べるわけです。で、あなたは正しいことをしていた。あなたは悪いことをしていた。じゃあ悪いことをしている方を罰を与える。これが裁きですよね。 確かに聖書ではそういうところがたくさんあるんです。普通の裁判に関わる部分も聖書にたくさんあるんですが、ここはそうじゃないんです。主は裁きを愛するというときに、ね、あなたは公正を固く立てられた。あなたはヤコブの中で裁きと正義を行われた。我らの神、主はがまよ、その足台のもとにひれ伏せ、主は聖である。この裁きというのは、神様にこう、かけて生きていく人、神様を信じて生きていく人を、絶対に見捨てない。愛し抜いていくという意味です。で、その歴史というものが、6節に3人の名前が出てきますね。モーセと、アロンとサムエルです。で、モーセという人は、まあアロンもそうですけども、400年以上渡ってエジプトでずーっと苦しめられたあのイスラエル人たちがレンガを作ったり、石を運ばされたりして、鞭打たれたりしながらね。その人たちを助け出したのがモーセとアロンですよね。で、彼らはずーっと何度も何度も神様を呼び続けてきた人です。岩から水が出てきたり、空からマナが降ってきたり、まあもちろん逃げるときにその海の中に道ができたり、そういう数々の奇跡を神様は答えてきてくださったわけです。そのことを指すんです。主の力は、王の力は裁きを愛するというのは。つまり、王の力は裁きを愛するというこの王様の力というのは、叫び求める人の救いを与え続けてきたじゃないか、この歴史の中でっていうことです。あんなに逆らい続けてきた人々をずーっと見放さずに40年も荒野で守り抜いてきた。何百万人の人が荒野で水道もなければ畑もないのに生きていくんですよ。こんなの世界史の中でありません。ありえない話です、こんなのは。こういうのをですね、聖書の記述なしで、もしあの歴史を本当だとするならば、どうやって考えるんですか？お水はどうするんですか？水が流れてるんじゃないかとか、地下水があるんじゃないかな。あそこ行ったら分かりますよ、そんなもんどこにもないことは、ね、あそこに3時間置きっぱなしにされただけでも熱中症でみんな死んじゃいますよ、本当に。4時間ぐらいでも、水なしで4時間で50度ぐらいのところにいてください。熱中症でもほとんどの人は意識不明になります。それなのに、何百万人のもの人たちの服は擦り切れなかったんです。靴も擦り切れないで、誰一人足が腫れる人がいなかったんですよ。毎日彼らはご飯を食べることができたんです。完全な栄養が与えられたんです。ね、それが主の力は裁きを愛する。サムエルも、もちろん、有名なね、エピソードがたくさんあります。小さい頃にサムエルと呼ばれたのエピソードから始まって、後には、サウルやダビデというですね、傑出した人物を選び抜いていく力を、才能を与えられた人です。でもですね、ここで言う、サムエルは皆を呼ぶ者の中にいたというのは、一つのエピソードがあるんです。それは、ペリシテ人が、当時ですね、最強の近代兵器を持ったペリシテ人がイスラエルに攻めてくるという時があったわけですね。もうイスラエルたちはもう、どうしようどうしようって大騒ぎするわけです。キリアテエアリムという町にいたんですけども、サムエルは。その時に人々はこう言うんです。サムエル様、どうか主に叫ぶのをやめないでくださいって言ったんです。ね、主に叫ぶのを、つまり主を呼ぶことを、やめないでください。サムエルは人々の中で、ここに書いてある通りに礼拝をするんです。人々を集めて。その時何が起こったか、第一サムエル記の7章に出てきますけれども、ドドーンってもう聞いたこともないような雷ですよ。ものすごい天変地異が起こりまして、近代兵器を持ってイスラエル人たちを、 絶滅させようとしたペリシテ人は、もうその恐怖で、散り散りに逃げていくわけです。主は雲の柱から彼らに答えられた。彼らは主の座として彼らに賜った掟等を守った。本当に神様は、主を呼び求める人を見捨てないで答えてくださった。それが王の力は裁きを愛するという意味なんです。イスラエルが正しくて救われたわけじゃないんです。モーセとアロンの話もそうです。彼らはもういつもエジプトへ帰りたいって言ってたんですよ。エジプトの方がこんなマナなんて美味しくないものも飽きた飽きたなんて言ってたわけです。それにもかかわらず神様はずっと守り続けていくわけです。どうして神様はイスラエルたちを守り抜くことができたのか。八節でこう書いてありますね。99編の八節で、我らの神主、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らにとって許しの神であられた。ここがとっても大切です。今日の一番重要なところです。あなたは彼らにとって許しの神であられた。この言葉を読み過ごしてしまうと、イスラエルは正しかったから守られたんだということになっちゃうんです。そうじゃないんです。彼らにとっては許しの神だったってことです。イザヤは、もう私はダメだ。どうしてか。私はもう唇の汚れたものだ。罪がいっぱいあって神様から絶対に生きる価値のあるものとしては見なされない。私みたいなものは死んでしまうしかないんだって彼は思ったんです。イザヤというのは大変地位のある人物ですよ。王様と面と向かって話のできる、直接ヒゼキヤ王と面と向かって話のできる特権階級の中でも超エリートの人ですよ。学識も高い人だと思います。非常に高く学識あるだけじゃなくて、経済的にも非常に豊かなものを持った人だと思いますね。その彼が私はもうダメだと思ったわけ。私みたいなものはこの神様の前に立ったら生きる価値のないほどつまらない人間だ、悪いことばっかりしている人間だと思っちゃったんです。しかしそのイザヤのところに天使は何を持ってきたんですか。燃える炭を持ってきて彼の唇にジューッと当てるわけですよ。もちろん幻ですから、そこで彼はですね、やけどしたわけじゃないですけども、その瞬間に神様はこう言うんです。あなたの不義は取り除かれた。あなたの罪はあがなわれたっていうんです、ね。あなたの罪は私、あなたの罪を私は許すって言ったんですよ。ああ、もうダメだ。私はもう死ぬしかないって思った人を許してあげる。まあ、なかなかね、こういうふうに自分を追い詰められる経験っていうのがなかったら多分ピンとこないと思います。ああ、もうダメだ。もう私はこれだけのことをしてしまったから、こういうことがあったからもうダメだ。もう生きる価値がない。もうダメだと思った人が、もしここで神様があなたのその不義は取り除かれる、あなたの罪はあがなわれるっていうのは、ただ単にいいよいいよっていうんじゃないんですよ。あがなわれるっていうのは聖書の大切な言葉ですよ。日本語の許すという言葉で聖書の許すという言葉を理解してはいけないんです。聖書の許すという言葉は、その人の罪は絶対に消えないから、その人の罪の刑罰は 誰か別のものにかぶせることによってその人を許すしかないんです。だから昔はその罪を牛とか羊とかヤギに着せたんですよ。で身代わりに殺したわけです。首をパーッと切ってブワーッと出てる、そのおびただしい血を取り出して、そしてその血を祭壇にかけ、そして腹綿をグッと引き裂いて、その中から内臓を取り出して、その内臓を焼き尽くすわけですよ。もう見るからにグロテスクな儀式ですから、他の民族は非常にイスラエルの人たちの礼拝を嫌ったわけです。そう、だから祭司はいつも手が血生臭いんですよ。もう爪の中にまで脂肪と血の匂いが一生ついて離れなかったと思いますね、私はね。手袋なんかありませんから。ぐわーっ、だから毎日祭司はその牛の悲鳴を聞きながら、首を引き裂いて、筋を切り、血で手を洗うようにして生きてきた。それはなぜかって、人間の罪をそこに着せるわけです。そうやって許すわけです。あなたの罪は、贖われるというのはそういう意味です。そしてその許されたイザヤが何て言われたかというと、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてくださいと彼は新しい使命に立たされるわけです。なぜ許されるのか、それは新しい一歩を歩むためなんだってことです。もう私はダメだと思った人を、神様は許す。何のためにその罪を背負ってまで許すのか。誰を使わそうか。あなたを使わすからだってことです。あなたには使命があるから、あなたを使わしたい。あなたの罪は私が背負うから、あなたは、行けっていうことです。前も説教で扱いましたけれども、ヨハネの福音書の中に出てくる、会員の現場で捕まえられた女性、ヨハネの福音書の8章に出てくる彼女はですね、会員の現場で捕まえられて、石打ちにするように命じられているけど、あなたは何と言うか。これは、聖書では石打ちにすることが決められているんですけれども、ローマの法律では、それは死刑にしてはいけないんです、勝手に。ローマの法律では、このような罪は処刑に値しないんです。で、もしこれをしたら、リンチとして非常に重い罪を受けなければいけないんです。で、イエス様に彼らは、この女性はあなたはどうするのか。それでもしイエス様がローマの法律に従って言うようだったら、あなたはこの聖書の教えを捨てた、人間だと言って言いふらすわけです。で、もし彼が、こういう人は石打ちにすべきだと言ったら、あなたはローマの法律に背く反逆の人間だと言ってローマに訴える。そして、この人はローマの法律に背くようなことを人々に言ったから、十字架で殺してくれという、どちらに転んでもイエスが滅ぶように彼らは仕組んだわけです。その彼らに対してイエス様は、この中で罪なき者が一番最初に彼女に石を投げようと言ったわけですね。これは実はモーセ律法のままなんです。モーセ律法では、処刑をするときには別にこの罪に限らずに、証人は必ず一番最初にその人にこの大きな重たい石を少し高さのある谷底かなんかに人を縛り付けておいて、その上から石を投げつけるわけです。それでその石でまず最初にほぼ即死をさせるわけです。 それを1番目と2番目の証人者が必ずやることになっているわけです。この中で罪なき者が石を投げようと彼はイエス様は言った。その言葉に人々はドキッとしまして、9節で彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエス一人が残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こして女に言った。夫人よ、あなた、あの人たちは今どこにいるのか。あなたを罪に定める者はいなかったのか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。罪なき者がこの中に石を投げようと言って、人々は去って誰が残ったんですか？イエスが残ったんです、ね。どういうことか。私は罪なき者だということを宣言しているわけですよ。同時に、罪なき者よ、石を投げようと言った言葉は、どういうことか。私はあなたに罪を投げる権利のある人間だということです。私はあなたを、この石で即死させる、粉々に、その、あばら骨から内臓にたまるまで、粉々にその頭蓋骨も全部砕くだけの権威を持った人間だ。イエスが一人残ったというのはそういうことです。残った人は私を殺せる人が残ったってことなんです。息を呑む瞬間ですよね。王の前に立つってことです。私を生かすことも殺すこともできる人の前にこの女性は立ったわけです。もうダメだと思ってこの場所に連れてこられた女性です。私もあなたを罪に定めない。行きなさいって言うんです。行け。彼女の新しい人生を、私はそれを作るためにあなたの罪を背負ったということですよ。あなたは自分の生き方が今までこうだったから、もうダメだと思って生きているけども、そうじゃない。これからは今までの不義が全部私は許すから、新しい人間として生きてみなさい。さあ行きなさいって、やってみなさいってことですよ。彼女はね、この言葉によって、すっごく頑張ったんじゃないかと思うんです。大変な人生が待ち受けたと思います。彼女がそうでない人生を歩み出すということは、彼女にとって非常に大変だったと思います。でも、彼女は、今から決して罪を犯してはなりませんというこの言葉に応えようとして、ヨハネの福音書はイエス様のこの十字架のことから少なくとも60年経ってから書かれたというのは、この数百年の間の一つの定説になっています。ほぼ間違いないでしょう。紀元90年ぐらいのあたりに書かれたというのはほぼ間違いないです。つまり、この女性は60年後にこのヨハネの福音書に記録されていくんです。60年ですよ。60年経って記録されるということはどういうことか。この女性の生き様が初代教会の中に非常に大きなインパクトを与えてたんです。そしてこの女性の生き様を、原点を入れたい。写本上の非常に複雑な問題があるんだけど、それを押してもなお私はこの女性の生き様が初代教会に与えた影響は強かった。私は許された時に生き返った。許された新しい人生を始めてみて、本当にそこからここまで60年間生き抜いてきた。途中でですね、信仰捨ててしまったような人の人生を福音書は編集しません。 人一人の人生の原点を福音書は書き記していったんです。あの時の私が、あの時の私を、誰を使わそう。イザヤが、私がここにおります、私を許してくださったあなたのために私を使わせてくださいと言った、それと同じです。もうダメだとうめいたあの場所が私の立ち上がった場所になった。今ヨハネの福音書ですけれども、その前にルカの福音書があります。ルカの福音書にも同じようなことがたくさんあるんですけれども、同じように女性であれば7章の問題もありますが、今日はちょっと飛ばしまして5章、ルカの福音書の5章にイエス様の弟子となった人が登場します。2人、まあ、もうちょっといるんですけども、そうならちょっと前後しますが、最初に5章の27節から、5章のルカの福音書の5章の27節、この後イエスは出て行き、酒税所に座っているレビという酒税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。するとレビは何もかも捨て立ち上がってイエスに従った。そこでレビは自分の家でイエスのために大振る舞いをしたが、酒税人たちは他に大勢の人たちが食卓についていた。するとパリサイ人やその派の立法学者たちがイエスの弟子たちに向かってつぶやいていった。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのか。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものでなく病人です。私は正しい人を招くためでなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。酒税人というのは当時は罪人の頭と呼ばれてたんです。ローマのから特権をもらって、そして自分の国の同じ民族である仲間からお金を不正なことをしてもいい形でいくらでもお金を取ることができた。そういう人々を、ユダヤ人たちは酒税人のことを非常に忌み嫌ったわけです。罪人、罪人。しかし、イエス様は、私についてきなさい。私についてきなさいという言葉の中には、あなたのその罪を許すからついてきなさいって意味なんです。彼は何もかも捨てる。年収3000万とか4000万とかいう人が仕事を捨てるようなもんですよ。ね。そのぐらいのことなんです。この仕事を捨ててイエス様に従っていく。医者を必要とするものは丈夫でなく、丈夫なものではなく病人です。これは、私は罪を許して新しい人生を与えるために来たんだから、この人がマタイです。マタイの福音書を書いたマタイです。イエス様に従い抜いていった人ですね。そしてこのルカの福音書の5章では、もう一人、他のマタイと、マルコの福音書では、私に従ってきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげようって、この一言で終わってしまっている短い記事なんですけども、実はルカの福音書では、この私に従ってきなさいという言葉の中に、もう一つ重大な意味があったことを教えているのが、このルカの福音書なんです。それは、湖で、ペテロたちが、船で網を作ろうという時にイエス様が近づいてきて、さあこれから沖へ出て漁をしてきなさい。ペテロは言うんです。それは無理ですよイエス様。私たちはもうここで小さい頃から働いて、この湖のことはみんな知ってるけれども、一晩かけたのに一匹も魚が取れなかった。こんなことは初めてだ。でもあなたがそこまで言うんだったら、まあ行ってみましょうと。ただならぬ雰囲気を彼は感じたんですよ。行ってみたんです。何が起こったか。 2艘の船が沈みそうなほど、網がはち切れるほど、魚が取れる。そして戻ってきたところで、戻り中で、ペテロは言うんです。8節、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください。私は罪深い人間ですから。私は罪深い人間ですから。これは私たち日本人あまりよくわかんないかもしれません。でもあのイザヤのように、あの今日の詩篇のように、そしてあの会員の現場で捕まった女性のように、聖なる方の前に立つときに私たちが突きつけられる感覚なんです。聖書を読むということはそういうことだと思うんです。その時にイエス様が十節、シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。怖がらなくてもよい。これからのちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったって言うんです。この怖がらなくてもよいのところにマタイの福音書、マルコの福音書には私に従ってきなさいって言葉があるんです。同じ意味です。怖がらなくてもよいというのはあなたの罪を私は許すから従ってきなさいって意味ですよ。怖がらなくてもよいの中に従ってきなさいという意味があったから彼らは何もかも捨てて従ったんです。私の王だ。王様に出会えた。私を殺すためではなくて生かすために私を愛してくださる方に出会った。この方が私の王様だ。私はこの王様のに従って生きていこう。イエス様が私たち一人一人にさあ行きなさい、ね、そう言ってくださるんです。さあ行きなさい、私に従ってきなさい、私と一緒にさあ行きなさい。あなたの罪は許されてるか、もうダメだなんて思わないで行きなさい。その言葉に私たちも答える一週間になりたいなと思います。お願いいたします。主なる神様、もうダメだ、イザヤは絶句しましたけれども、その聖なる聖なる聖なる万軍の主、その万軍の王である方の前に立ちながら、あなたの罪は許された、さあ行きなさいと言ってくださる方によって、私たちはこの1週間新しい歩みを力づけられることを感謝いたします。どうか答えて、あなたを王として生きていくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。